5、市政執行方針と議案への質疑。新年度の市政運営の基本的な考え方や主要な施策、市民生活に関わりのあるさまざまな課題について市に考え方を聞くものです。質疑は2月24日から27日、3月2日、3日に行われました。企画財政、 AI との共同による船橋市の発展について質問。無所属、朝倉美希春。私は日本の AI 研究を牽引しているチーム未来投資の出身研究室、東大松尾岩沢県の AI 講座を受講中である。昨年国は AI 法と人工知能基本計画を決定している。市もバックオフィス業務での AI エージェントやバイブコーディング、RPA 等の AI の活用をすべき。悪用、個人情報流出等のリスク管理を徹底しつつ、人間主導で AI との共同を進めてはどうか。
答え、柳生副市長、AI の特性と限界を理解し、業務効率化等のため活用を進める。
窓口のデジタル化について質問。公明党、木村治。途切れない窓口とは。
答え、総務部長。案内書の二次元コードを手続き窓口の職員が読み込むと、必要な手続きや完了状況を把握、確認でき、手続き完了まで途切れず案内できる仕組み。
自治体、デジタルトランスフォーメーション、DX の取り組みについて質問。由井林俊則。市の DX 推進計画を含め、自治体 DX における今後の展望を伺う。
答え、総務部長。現行計画の推進状況等を分析した上で、国や県の動向等も踏まえ、市の実情に即した計画を目指していく。
防災、船橋北港の避難所の継続について質問。日本共産党、金子そよこ。統廃合後も避難所として継続利用できるよう県に働きかけるべきではないか。
答え、市長公設長、配慮するよう伝えている。跡地利用の情報収集に努めていく。
防災機能の向上について質問。日本共産党、金光理恵。防災備蓄倉庫を避難所の近くに設置できないか。
答え、市長公設長、協議していく。
質問、防災女性モニターの構成員はジェンダー平等意識を持つ方か。
答え、市長公設長、男女共同参画の視点で対策を検討いただける方にお願いしたい。
避難所運営委員会への補助金について質問。市民民主連合、池澤道夫。訓練に必要な物品購入のための助成金や物品保管場所を確保できないか。
答え、市長公設長、市の備蓄品以外に物品を購入する際は、創設される補助金を活用、保管場所の相談があった場合は協議する。
生活安全、町会等の課題の分析・活用について質問。無所属、佐々木勝俊。町会等の総会資料を分析し、見えてきた課題等を施策に活用すべきでは。
答え、市民生活部長。町会等の負担軽減のため、地域の理解を深める参考とする。
ボランティア活動の活性化について質問。秘書、佐藤つぐみ。交通費等必要な経費に充当できるよう、各制度の対象費目拡大と運用改善を行うべきでは。また、市民活動総合保障制度は、有償活動も対象にすべきでは。
答え、福祉サービス部長。地域福祉活動助成金は、制度の検討・見直しを重ねていく。答え、市民生活部長。市民公益活動公募型支援事業の改善は、引き続き検討する。保障制度の対象拡大は難しいと考える。
外国人政策について質問。由井、青木春香。外国人住民が感じている生活する上での困りごとについて、実態把握の取り組みは行っているのか。
答え、市長公室長。現在、アンケート調査やヒアリングは行っていないが、 地域で生活する多くの外国人住民の実態を把握していくことが必要と考えている。そのため、令和8年度に外国人住民の生活状況や行政サービスに関するニーズ、意見を把握するための調査関連予算を計上している。その調査を通じて外国人住民の実態や課題の把握につなげていきたい。
男女共同参画条例の必要性について質問。市民民主連合池澤道代、アンケート結果では、条例があった方が効果的に男女共同参画を推進できるが 56.2% だったが、市長の見解を伺う。
答え、市民生活部長。男女共同参画推進委員会から意見聴取するなど議論を深める。
住まいの防犯対策補助金について質問。市民民衆連合、高橋健太郎。スマホやパソコン等のデジタル機器向け防犯対策を含めた支援の拡充を伺う。
答え、市民生活部長。必要と認識している。
町会自治会の補助申請書類について質問。市民民主連合神田博英。添付する領収書は原本原種と写し可能があるが統一できないか伺う。
答え、市民生活部長。各所属と情報共有し取り扱いについて協議していく。
子育て健康福祉子ども計画の策定について質問。清風会島田泰蔵。子どもの笑顔輝くまちづくり等の都市宣言を行ったらいかがか。
答え、健康福祉局長。都市宣言を含め、さまざま検討すべきものと認識している。
質問、合計特殊出生率が全国や千葉県と比べて低いが、出生数を増やす方策は。
答え、健康福祉局長。引き続き検討する。
高齢者の外出支援について質問。日本共産党、上子そよこ。タクシー料金の助成やバスの乗車補助など、先行する自治体に習って支援を検討、実施すべきではないか。
答え、高齢者福祉部長。他市の研究を引き続き行う。
国保料の大幅値上げ撤回について質問。日本共産党、松崎幸。2026年度の値上げ額の詳細は。国保は保険なので、受益者負担を求めると市は言うが、協会憲法と比べて保険料が高すぎる。どんな利益があるのか。
答え、健康部長。医療後期高齢者支援金、介護分で平均9500円、子ども支援金分は平均4000円。国保は国民皆保険制度を支える仕組み、非保険者の安全、安心な暮らしを保障する。
質問、市独自に低所得者向けの減免をどうするのか。
答え、健康部長。現時点では考えていない。
新医療センターの機能・規模について質問。秘書今中紀子。現病院と同様の機能・役割とするが、医療機関で受け入れができず、救急搬送の約3割が市外搬送されている状況や、救急搬送困難事案が令和5年および令和6年は約3000件、令和7年も2300件にも上っている。本市は人口10万人あたりの病床数が全国平均を大きく下回る状況。専門家2名と市によるわずか約3ヶ月の検討で、当初計画の500床から400床程度を削減すると結論付けるのは拙速ではないか。400床以外のプラン検討はあるか。また、手術室を当初計画の13室から11室に削減し、ペット CT を整備しないとした理由は何か。
答え、副病院局長。複数条件で検証し、400床としたので、他のプランは検討していない。手術室は11室でも機能維持できると判断。ペット CT 検査が必要な方へは、近隣医療機関への検査依頼で対応する。
飼い主のいない猫の TNR について質問。秘書斉藤和夫。不妊手術後に元いた地域にリターンした猫への給仕を厳しく禁じている町会がある。 このような行為は動物愛護管理法に照らして適正と考えるか。
答え、保健所理事、直ちに虐待等の違法行為に当たるとは考えていないが、地域の方から相談があれば適切な使用管理を指導するとともに、町会に対しては住民の活動への理解を促していく。
重度訪問介護の支給料について質問。無所属、三宅恵子。重度訪問介護の支給決定基準料が月に186時間と372時間の根拠は何か。
答え、福祉サービス部長。1日あたり6時間を31日分、また加算後は1日あたり12時間を31日分として支給料を定めている。
質問、一人暮らしの重度障害者の方は1日24時間介護支援が必要ではないか。
答え、福祉サービス部長、不足が生じる場合、障害者介護給付費等認定審査会に非定型の支給決定として意見を聞き、支給料を決定している。
放課後ルーム等のトイレについて質問。無所属、浜野太郎。校舎内の放課後ルーム、船っ子教室用のトイレが少ない。改善策について伺う。
答え、地域子育て部長。ご指摘の通り、トイレが少ない状況である。学校内の他のトイレの利用や増設等を検討する。
今後の民生委員選定方法について質問。無所属、佐々木勝利。欠員を大事する委員への活動費拡充は評価するが、対処療法に過ぎない。選定方法を抜本的に見直すべきではないか。
答え、福祉サービス部長。次期一斉改選に向け、欠員を解消する方策を検討する。
旅館業民泊トラブルについて質問。市民民主連合中谷綾乃。旅館業に関する条例の改正について本市の見解と今後の見通しを伺う。
答え、保健所理事。あり方検討委員会を設置し、規制の効果等を踏まえ協議する。
身寄りのない高齢者への支援について質問。事業への問い合わせ件数は262件だが内容は。また契約件数は0件だが今後の改善点は。
答え、高齢者福祉部長。主な内容は入院、入所、守護事務手続き、成年後継制度利用、事業内容等、周知を図り改善する。
小室公民館の巡回検診について質問。市民民主連合高橋健太郎。令和7年度の評価及び8年度の実施予定と改善点を伺う。
答え、健康部長。令和6年度未受診者を含む約220人が受診し、受診機会の確保につながった。8年度も4回実施し、全対象者に全日程を事前に通知することでさらに受診しやすいものとする。
人間ドック助成限度額引き上げについて質問。市民民主連合浦田秀夫。国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者を対象とした助成限度額の引き上げを求めてきたが、1万3000円から1万7000円に引き上げる理由及び経過を伺う。また、脳ドック費用助成限度額引き上げも実現してほしいがいかがか。
答え、健康部長。人間ドックに含まれる肺がん、大腸がんの検査について、市が実施する検診と同等のものとして制度管理を行うよう整理することにより引き上げに至った。脳ドック費用助成限度額についての引き上げの検討はしていない。
地域福祉バス借り上げ料補助金について質問。市民民主連合神田博英。一度にバス2台分の申請をした際に、1台分は2ヶ月後改めて申請するよう案内している理由を伺う。
答え、福祉サービス部長。公平性を保ち多くの団体に活用いただくため、補助限度額や回数は一律としている。
5歳児検診のフォローアップについて質問。公明党上田美穂。子ども発達相談センターの待機日数の増加が予想されるが、対策はどうなっているのか。
答え、地域子育て部長。 相談室を3部屋増設し、相談枠を新たに確保する。
社会的養護経験者への給付金について質問。公明党橋本和子。令和5年9月議会で取り上げたケアリーバー給付金について、1人20万円の給付金が令和8年度当初予算案に計上された。この20万円は従来の措置費50万円に上乗せされる認識でよいか。
答え、子ども家庭部長、児童養護施設の入所児童等が進学や就職等で対処する際に、約50万円の措置費が支給されるが、収入が得られるまでの家賃や生活費等を約70万円と見込み、不足する20万円を市独自に上乗せして支給することとした。
医療センター緩和ケア病棟について質問。公明党鈴木郁夫。緩和ケア病棟におけるがん患者の平均入院日数について伺う。
答え、副病院局長。令和6年度が 14.8 日、令和7年度1月末時点は 14.3 日。
質問、がんなどで大切な人を失った人の心のケア、グリーフケアまでが医療と考えるが、市の見解を伺う。
答え、副病院局長。医療機関の役割と認識している。緩和ケア病棟に入院中、または退院後にお亡くなりになった患者の家族に対し、グリーフケアの実施を検討する。
介護職員宿舎借上げ支援について質問。由井藤代誠七郎。補助対象にケアマネを含めてはと思うが、どうか。
答え、高齢者福祉部長。事業者に伺い検討する。
環境基本計画の進捗状況について質問。清風会、島田泰造。ペロブスカイト太陽電池への考えは、公共施設への設置について伺う。
答え、環境部長。現時点で設置予定はないが、導入等について検討していく。
JR 南船橋駅の喫煙・ゴミ対策について質問。市民民主連合大沢孝則。 JR 南船橋駅が重点区域に指定されるが、周知や巡回・清掃等の対応について伺う。
答え、環境部長。路面表示・横断幕等で周知し、巡回や清掃の頻度を強化する。
質問、集客施設や千葉ジェッツ船橋など周辺事業者との連携の検討状況を伺う。
答え、環境部長。令和8年4月以降に周辺事業者へ説明し、周知の連携も検討する。
質問、重点区域指定後の効果測定は、また区域を見直す予定はあるか。
答え、環境部長。指定後に路上喫煙率を調査し、必要に応じ区域の見直しを行う。
自衛隊の訓練による騒音問題について質問。日本共産党金光理恵。自衛隊に再発防止の要請をしてはどうか。
答え、環境部長。面談で申し入れを行う。
路上喫煙及びポイ捨て等防止について質問。公明党草場智美。JR 南船橋駅周辺の防止重点区域への指定について、指定の範囲やスケジュール、巡視体制の検討状況を伺う。
答え、環境部長。JR 南船橋駅を囲む形で、ララアリーナ東京ベイから開設予定の市児童相談所までの道路を指定したいと考えている。時期は4月から地元住民等に説明を行い、最短で9月に指定、10月から違反者に対し過料を課す予定。市内の重点区域が4カ所に増えるため、巡視員の増員配置について協議していく。
馬込霊園合葬墓の実施設計について質問。公明党鈴木真一。屋内でもお参りや納骨式ができるよう検討すべきと考えるが、合葬墓のコンセプトや整備内容について伺う。
答え、環境部長。墳墓の外観は樹木や草花を配置し、自然に帰る雰囲気を創出し、 雨天や日差しの強い日でもお参りできるように屋根を設置する。また通夜や告別式を行わない納骨も増えているため、お別れが落ち着いた場所で行えるような部屋や休憩スペースの設置も予定し、墓参者も快適にお参りができる整備を目指す。
町づくり展示ブロックの整備について質問。市民民主連合三橋三郎。経年劣化による色あせや変色した展示ブロックは再塗装等の補修が必要だと考えるが、市の対応を伺う。
答え、道路部長。片付きや色あせ等の連絡があった際には現地を確認し、破損内容に応じた補修を実施している。
質問、民間施設と公道に設置されている展示ブロックが接続されていない箇所は接続すべきと考えるが、見解を伺う。
答え、道路部長。設置要望があった場合には対象施設の状況や視覚障害者等の意見を踏まえた上で検討を行う。
海老川の桜並木保全調査について質問。市民民主連合河合陽希。桜の景観保全のため見回りや病害虫等の管理は市民ボランティア等にも任せるべきと考えるが、見解を伺う。
答え、都市整備部長。他市における市民団体を活用した取り組み事例を参考に関係機関と協議していく。
質問、調査は専門研究員がおり、茨城県結城市に桜の農場を持ち、全国の自治体もサポートしている公益財団法人日本花の会へ依頼すべきと考えるが、見解を伺う。
答え、都市整備部長。樹木医等の専門家に依頼することを考えている。
自動運転バスの実証実験について質問。公明党木村治。本市での検討状況を伺う。
答え、道路部長。先行自治体の情報収集に努めている千葉市の実証実験に本市のバス事業者が参加するため注視している。
移動円滑化基本構想の見直しについて質問。公明党松崎雄二。もともと歩道設置が十分でない本市の道路事情を考えると極めて限定的な条件下での対応となるが、方策を伺う。
答え、道路部長。車椅子使用者が歩行者とすれ違える幅員の確保など検討が必要。
薬園台公園の冠水解消について質問。薬園台公園の雨水貯留浸透施設の設置設計に合わせ工場化している園内の冠水対策も行うべきではないか。
答え、都市整備部長。解消に向け協議する。
バス路線維持のための施策について質問。由井市川武氏。バス利用者の減少や運転手不足による路線の廃止や減便が懸念される。事前の対策や代替交通手段の確保策を伺う。
答え、道路部長。バス利用者の利便性を高め利用を促進し路線維持に努めている。また公共交通不便地域重点地区では運行経費への半額補助や自動車学校送迎バスの空席や老人福祉センターバスの空きの時間を活用した移動支援事業で移動手段の確保をしている。またバスタクシー事業者や市川市公共交通協議会等とともに乗務員募集の説明会を実施している。
広域道路整備の早期実現について質問。政府会杉川博士。早期実現に向けて主体的かつ継続的に強力な働きかけを行う姿勢が必要と考える。市の見解を伺う。
答え、道路部長。各種規制同盟等を通じて渋滞対策を早期に実施するように毎年複数回にわたり要望している。引き続き強く働きかけていく。
下水道の諸問題について質問。日本共産党金沢和子。雨水整備計画に沿った整備だけでなく現状で浸水被害が出ている地区の古い排水管も並行して整備すべきではないか。
答え、下水道部長。優先的に整備が必要な地区に続き実施できるよう検討していく。
質問、 今後金利が上がることで下水道料金の値上げが行われることはないか。
答え、下水道部長、金利が上昇することで対象経費の汚水処理費が増加した場合でも、増加分をそのまま下水道使用料に転嫁するものではない。
都市計画道路337号線について質問。日本共産党岩井智子、中津川調節地への道路開通までの間、00-071 号線から右折できないか伺う。
答え、道路部長、運用方法を検討したい。
海老川上流地区の区画整備について質問。公表していなかった本市洪水シミュレーションで浸水継続時間が延びた地域はどこか、説明会を開き周知すべきではないか。
答え、都市計画部長、本町1から5、7丁目、港町1から3丁目、宮本1、2丁目、南本町の各地域の一部、周知は考えていない。
海神山緑地の拡張工事について質問。市政会、日色武人、海神3丁目私有地は、いわゆる代替地として取得保有していたが、これまでの経緯及び用途を変更した理由を伺う。
答え、企画財政部長、当該地は平成3年に都市計画道路の代替地として購入した。令和6年度に今後の活用について紹介したところ、代替地としての利用の可能性は低い旨の回答があったため、当該地の利用希望について全庁紹介を実施し、都市緑地用地として所管替えを行った。
質問、整備活用の方法を伺う。
答え、都市整備部長、海神山緑地の拡張用地は既存の緑地と隣接する貴重なオープンスペースと考える。緑地の拡張を通じて地域の環境をより豊かにし、地域の皆様に開放していきたい。
メディカルタウン構想の実現について質問。秘書斉藤和夫、土地区画整理組合と市がまとめた実現方針、組合の事業計画、市の地区計画のいずれも構想の実現を担保する法的拘束力はないことが分かった。実現を確実にする制度的取り組みが必要ではないか。
答え、企画財政部長、組合が行う企業誘致では構想に合致した提案を事業者に求めている。今後も協議を進めていく。
高齢運転者等専用駐車区間について質問。無所属浜野太郎、北習志野駅前道路にできた新たな駐車区画の利用促進の取り組みを伺う。
答え、道路部長、警察が地元商店会に周知するほか、市もホームページでの案内を実施していく。
経済産業商工業戦略プランについて質問。由井藤代誠七郎、市北部エリアの観光振興施策について伺う。
答え、経済部長、広域から集客を可能とする新たな施設について盛り込んでいる。
商工業戦略プランの策定について質問。清風会島田泰造、市北部に検討中の家族連れが楽しめる自然エリアの具体的な施設はどのようなものを想定しているか。
答え、経済部長、地元農産品を活かせる直売所やレストラン等を想定している。
教育文化校内教育支援センターについて質問。公明党葛生正文、校内教育支援センターを市としてどのように定義しているのか。
答え、教育次長、児童生徒が安心して過ごし心のエネルギーを回復させるための柔軟な居場所であると考えている。
質問、校内教育支援センターを運営する現場の教職員が抱えている課題を市としてどのように認識しているか。
答え、教育次長、多様なニーズに応じた支援策を見極めることや情報共有の時間の確保に課題があると認識している。
帰宅困難者への対応について質問。公明党上田美穂、大阪・関西万博の経験から 本市の成人式も対応の準備が必要ではないか。
答え、障害学習部長。あらかじめ会場となるララアリーナや危機管理課と連携し、災害等発生時の体制を整えていく。
アーティストバンクについて質問。公明党、松橋浩二。アーティストバンクの活用方法はどう考えているのか。
答え、障害学習部長。アーティストバンクの活用は、自治会、町会や商業施設等がイベントの趣旨や規模に応じて登録アーティストを検索し、当事者間で出演条件や日程等を調整することを基本とする。会場として活用できる施設については民間施設も含め掲載する。成立したイベントをサイト上で紹介し共有することで新たな企画や依頼につながると考える。
民間フリースクール助成について質問。市民民主連合、斉藤誠。保護者から教育委員会に寄せられた様々な要望の詳細を伺う。
答え、教育次長。利用費用と交通費が負担であるという意見が寄せられている。
学校に行けない生徒の調査書について質問。評定は点数の記入なしが生徒にとって利点があると感じるが、本市の状況はどうか。また欠席日数欄についても伺う。
答え、教育次長。三者面談等を通じて数字による評定か評定不能かを判断している。欠席日数欄は今年度から削除している。
市船サッカー部用グラウンドについて質問。由井、米原正人。取得予定の敷地はグラウンド以外の部分も含めどう整備し活用するのか。
答え、管理部長。地域交流事業の実施も視野に入れ、行田中や市立船橋高校と協議し、今後の設計の中で検討していく。公民館、体育施設等の予約について質問。市独自の予約システムを新たに構築予定だが、キャッシュレス決済等の利便性を高めるサービスの導入はどうか。
答え、障害学習部長。利用者の利便性向上につながるシステムの運用を検討する。
運動部活動の外部指導者派遣について質問。由井、林俊則。日本版 DBS の施行に向けた市の事前の取り組みを伺う。
答え、教育次長。国が具体的な運用を検討中のため、今後国や県の動向を注視し、各関係部局と連携を取り調整していく。
小規模小中学校の運営について質問。由井、藤代誠七郎。小規模校の教育活動の活性化はいかがか。
答え、教育次長。義務教育学校や小規模特任校は一つの選択肢となり得る。
朝の子ども居場所づくり事業について質問。由井、小平奈緒。保育園は朝早くから子どもを預かってくれるが、小学校は違う。そのため保護者の出勤時間によっては、保護者が家を出た後に子どもだけで家庭で過ごす時間が生まれる。朝の小一の壁と呼ばれるこの問題を解消するための朝の子ども居場所づくり事業について詳細を伺う。
答え、管理部長。3月から小学校5校で開始する。朝7時から始業時刻まで学校内の施設で読書や自習をして静かに過ごす。市生きがい福祉事業団の会員が見守りを行う。保護者の費用負担はない。
学校エアコンの清掃について質問。由井、浅野健也。小中学校に設置されているエアコンはフィルター管理を怠ると電気代が増え、機械自体の寿命も短くなる。また業務用が多く高所にあり、清掃が難しく教員や保護者が清掃している学校もある。体育館のエアコン清掃のように教室設置のエアコン清掃も委託とできないか。
答え、教育次長。学校環境整備手数料の中で業者への清掃依頼が可能であり、各学校で計画的に執行していると認識している。今後決算状況等を確認し、学校のエアコンにかかる適切な維持管理を検討する。
朝の子ども居場所づくり需要について質問。清風会鈴木和美。来所時の保護者の付き添いは必須とある。付き添いがない場合の対応はどうするのか。
答え、管理部長。児童が一人で来所しても利用できるが、安全確保のため保護者に付き添いのお願いについて連絡する。
質問、授業利用中は食事が禁止されているため、朝の早い時間での食事となり、給食まで時間が空く。子どもが空腹で授業に集中できないのではないか。また朝が早いため朝食の欠食が想定されるが、対応はいかがか。
答え、管理部長。食中毒や誤嚥の懸念から、自宅で朝食をとった上で利用してもらう。
質問、放課後ルームを併用する児童の家庭状況や本人の変化について、学校の教員等へ迅速な情報共有が必要と考えるが、どのような連絡体制なのか。
答え、管理部長。見守り員が市へ報告書を提出し、市を通じて学校へ共有する。また各居場所の共有の会議等は検討する。
無償化による市船の今後について質問。清風会杉川博士。国による高等学校等就学支援金制度の改正が与える影響について伺う。
答え、教育次長。授業料無償化により公立と私立の費用負担の差が縮小し、入学志願倍率が低下する可能性があると考える。
質問、高校を取り巻く環境が厳しさを増していくが、中長期的な将来像はいかがか。
答え、教育次長。学校関係者、有識者や地域関係者等の意見も踏まえながら、方向性の共有を図り、将来構想を検討する。
中学校の ICT 端末変更について質問。秘書、佐藤つぐみ。 iPad に変更する根拠は何か伺う。
答え、管理部長。生徒へのアンケートの結果、 Chromebook より iPad の方が動作等の満足度が上回っていた。
質問、キーボード故障への対応策はいかがか。
答え、管理部長。より丈夫な機種を導入し、十分な予備機を確保することで、迅速に交換できるよう環境を整える。
成人式の開催会場について質問。市政会、渡辺健二。令和9年の成人式からララアリーナに会場を変更する理由を伺う。
答え、障害学習部長。現在は2部制に分けているが、会場変更により一部制での開催が可能となり、参加者が一堂に会し成人を祝うことができる。ララアリーナでの開催は一生の記念となる晴れの場にふさわしい式典を提供できるとともに、恩師に対する愛着や誇りを育む機会になる。
朝の子ども居場所づくり事業について質問。登校中や授業実施中の事故や怪我の対応と学校への負担はどうなっているのか伺う。
答え、管理部長。見守り員と教育委員会で連携して対応する。学校には負担をかけないよう体制を含め準備を進めている。これで市政執行方針と議案への質疑を終わります。